2024年5月13日始まりました佐々木亮の宇宙話。本日は、昨日今日では太陽フレアのお話していきたいと思います。もう今太陽フレア起きて日本中でオーロラ見えるようになって、もうかなり話題になってますね。地上波のいろんなニュースでもやってるっていうのを伺っているので、今回は昨日は太陽フレアとオーロラの関係性の話しましたけど、今回は太陽フレア一体どういうのが発生してて、で今後どういうふうな見方をしていかなきゃいけないのか、このあたりについてもお話ししていこうかなと思っておりますので、ぜひぜひ最後まで楽しんでいただけたらと思っております。そんな感じで本日は5月12日、基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ宇宙話、いろんなエピソードを聞いていただけたらと思うわけですね。でもう今日でエピソードが1311を迎えるというところになっております。なんか日曜特集今週スキップしちゃったけど、なきっとみんな太陽フレアの方が気になるかなと思ってるんで、もし日曜特集ないの無理みたいな方いたらね、ぜひぜひこちらはおっしゃっていただけたら復活させておきます。来週は普通にやりますね。で最近は月齢の話とかもよくしてますけど、今の月齢がですね5月の12日なので、前回の新月が5月8日、そこから1,2,3,4,5、5月13だから5日目か、5日目を迎えるっていうので、だいたい明後日ぐらいが半月、綺麗にパキッと分かれてる月が見える日でもあるので、その日まで満ちていく月の様子楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思っております。ということで、じゃあ早速いきたいと思います。本日はオーロラとかを発生させてる太陽フレアですけど、実際どんな感じでフレア発生してたのかとか、今の太陽どんな感じなのか、そのあたりについてお話ししていきたいと思います。ということで、昨日太陽フレアが発生してオーロラができる、ここのつながりどういうふうになってるのかなっていう話させていただきましたが、実際このオーロラを作ったフレア一体どんなものだったのか、このあたりについてちょっと深掘りしていこうかなと思うんですね。で今回参照しているのが国立研究開発法人情報通信研究機構っていう、これね通称 NICT NICT っていうところの資料です。でこれ見てみると太陽フレアの、直近の動きっていうのがどんどん分かるようになってるんですね。でそこでフレアが発生してるかどうかのこう高度曲線みたいなデータグラフも出てるんですよ。でこれを見てみるとですね、だいたいフレア活発になり始めたなっていうのが、これ5月の、8日ぐらいからかなり活発になってるなっていう印象ですね。太陽フレアっていうのは小さいクラスから大きいクラスまでこう規模によってあるクラス分けがされてます。ちっちゃい爆発からいくと、例えば C クラスって呼ばれるもの、そして M クラスと呼ばれるもの、その上が X で、これがマックスなんだけど、巨大なフレアとかがバコバコできちゃうせいで、これ以上のものは例えば X の10倍だったら 10X みたいな、そんな感じで表現されたりする余力っていうのが残ってたりする感じですね。で過去最大規模の太陽フレアの、規模っていうのがだいたいいくつだっけな、さっきまで覚えてたのにど忘れしちゃった。まだだいたい 30X とか 40X ぐらいクラスのフレアになっていて、でこの 10X とかっていうそのレベルに近づいてくると、本当に太陽フレアとしてやばいなっていうふうに言われてくるタイミングなんですよ。それに対して、今回日本中でもオーロラが見える、そして世界中でオーロラの観測ができたっていう、この地球への影響力を考えると、今回も 10X クラスみたいな、いわゆる超巨大なフレアが発生したっていうふうに思って いる方も多いんじゃないかと思うんですね。ただこれ実は X クラスまでしか起きてないんですよ。今この地球のオーロラを作り出すようなこう材料、エネルギーの供給源っていうのは、まあ、ここ数日で起きた太陽フレアの影響が大きいというふうに考えれて、でその規模っていうのを見てみると、その5月8日ぐらいから活発になってきた太陽のフレア、何発も起きてるんですよね。ボコボコボコボコ、わすごいなってパッと見える感じぐらいのフレア連続で起きていて、これら一番大きくても、まあ、X クラスの後半ぐらいになっている、そんな感じです。つまり今回この日本中にオーロラを発生させたフレアの規模っていうのは、過去最大規模のものに比べたら、まあ、大体10分の1ぐらい。つまりそこまで大きいけど大きくないぐらいの、そのぐらいのものだったんですよね。じゃあなんでそんな状態なのに今回こう世界中でオーロラが見えるような地球への影響度合いっていうのを出したのか。でこれ昨日も話したけど、太陽フレア発生して、太陽フレアでこの表面の物質っていうのが吹き飛ばされてきて、でその吹き飛ばされてきたものが地球のこう磁力線と相互作用を起こしてオーロラになってるみたいな。つまり飛ばされてきた太陽の物質っていうのがかなり重要になってくるんですよ。この物質量が重ね合わさって超大量に飛んできたんじゃないかっていうふうに考えられるんじゃなかろうかと今言われてるんですね。この考察展開されていたのが極地研 で、オーロラの研究をされていて、でまあこうオーロラ研究といえばっていう、こう片岡隆法さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がまあツイッターでおっしゃっていた、こう X10 クラスっていうのが起きていないのに、なんでこんな大規模なオーロラ磁気嵐っていうのが起きるのかっていうところは、まあこうフレア発生して吹き飛ばされてきたものが重ね合わさって一つの巨大な塊として地球に対して影響を与えたんじゃないか、まあそういうところになっているかもっていう感じですね。まあ、これによって空前絶後というか歴史的なイベントになったわけです、今回のオーロラは。だから逆に言うと、今後ですね、 10X クラスのもっとこうエネルギーの高いやつですね、こう40、50とかっていうような規模の太陽フレアが発生した場合は、こう一撃で今回のオーロラぐらいのものが見えてくる可能性もあるというのが結構期待できるわけですよ。で実際じゃあそういうの起きうるのかでいうと、まさに今が起きやすいタイミングかなと思うんですね。でなんでかっていうと、太陽っていうのはこの11年の周期を持ってるんですよ。活動性に11年の周期性を持っていて、でその周期性高い時期は太陽自体がものすごく元気で、太陽フレアもこうガンガン起こしやすいみたいなタイミングで、逆にこう活動性が低いタイミングっていうのはフレア起きづらいっていう時なんですけど、これですね、2025年にこの太陽の活動性っていうのはマックスを迎える。そしてまあ大体この前後1年とか、まあ、2年まで言うとちょっと大げさぐらいだけど、そのぐらいのタイミングで、まあ、フレアっていうのがかなり活発になってくるっていう過去の研究もあるんですね。なのでこの活発な時期っていうのを今まさに上り調子で迎えてる、なんかこう潮の満ち引きとかのタイドグラフとかを見たことある方いると思うんですけど、あれで言うとこの今満潮一歩手前ぐらいのところで、あの僕サーフィンとかするんですけど、結構こう潮の動きがグッとくるようなそんなタイミングだからこそ、この11年周期今まさに太陽活発な時期なんですね。つまりフレアの危険性が高いと、巨大フレアが発生しうるタイミングであるっていうふうになってるので、まあこの 10X クラス以上のフレアっていうのは、まあ発生する可能性はあるんじゃなかろうかっていうところですね。なのでこれからちょっとね、 オーロラっていう目線だと楽しみにしたいけど、人工衛星だったりとか、それこそ飛行機での被曝だったりとか、そういう結構人に対する災害っていうのも出てきうるものがこの太陽フレアなので、手放しで楽しみにするっていうのはちょっとどうなのかなと思っていたりする、そんなちょっと難しい気持ちですね。ただ今回このオーロラが見えるっていうところまで行ったことによって、みんなに太陽フレアっていうところまでの関心が広がった。だからこう、僕7年ぐらい恒星フレアっていうこの太陽以外の星も含めでの表面での爆発見てましたけど、僕研究してる時にもっとこういう風になってくれてたら、友達とか周りの人にも話しやすかったなと思いますね。なのでこう、昔からとか結構こう、ここ100話200話とかポッドキャスト聞いてくれてる方はですね、まあ宇宙話で結構太陽フレアの話してるから、ようやく時代来たなと、僕はもう予習済みですよ宇宙話で、みたいな、そんな感じになっててくれたら嬉しいなと思っているので、ぜひぜひ、もうちょっとこういうとこ深掘りしてほしいなっていうとこあったらリクエスト飛ばしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。アフタートークです。そうですね、まあこんな感じでこう太陽フレアの解説連続でしてみましたけど、なんでこんな詰め込むのかと。で、これ理由がですね、ツイッターすごいっす、この太陽フレアオーロラに対する興味っていうのが。もうね、やばいっすよ。僕、大バズり中なんで今。すごい。なんか昨日もバズってるよみたいな話したと思うんですけど、あそこから日じゃないぐらい伸びてて、その昨日話した太陽フレアとオーロラの関係性の解説動画みたいなやつ。これね、昔から僕は見てて結構馴染みのあるものなんですけど、これバズってるなぁと思ってたら、なんと今これ収録してる5月12日夜のタイミングで、インプレッション数が788万件と。もう、わけわかんないですよね。そのぐらいの数字になってます。まあ、つまり、みんなの関心が高いんでしょうね。だからこそ、こうやって、ポッドキャスト、このタイミングで知ってくれてる人たくさんいると思うので、宇宙話聞いてれば、こうやって太陽フレア周りとか、この辺りが分かってくると思ってもらえたらいいかなと思って、とにかくまあいくらでも話せるんでね、フレア関連の話についてはちょっともうちょっとプッシュしていこうかなと思っております。でですね、じゃあ明日もちょっと太陽フレアの話していこうかなと思うんですね。で、明日じゃあどんな太陽フレアの話するかで言うと、今回の日本中でオーロラ見えたっていうのを、なんか単純にわーすげーって思ってるだけだと思うんですけど、これ多分本当昨日のアフタートークとかで話したみたいに、いや何百年後とかに振り返っても多分語り継がれるぐらいのイベントを今僕たち見てるんですよ。だからこそ、じゃあ過去どんなのがあったのかっていう、太陽フレアが残したこう地球上への爪痕みたいなね、そんな歴史に関するお話っていうのをちょっとさせていただこうかなと思いますので、ぜひぜひ明日のエピソードも楽しみにしておいてください。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。